101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
5月の中旬になりましたが、今回また西宮市立郷土資料館の、アラカルトが変わったようですね。前の月にちょっと可愛らしい、こう僕は醤油差しちゃいますかって言ったんですけど、小さい丸い形の、入れ物を拝見いたしまして、まあ、それはもう随分古い時代に実際に生活の中で使われていたもの、それが出土したということで、発掘調査の資料として展示されていました。今回来てみるとなんか似たようなもん、あるいは可愛らしいもんという点では前回のもんとよく似てるなと思うんですけれど、アラカルトが変わった。また今回も学芸員の瀬尾さんにこれが何万点とある郷土資料館の資料の中から選ばれたその理由とかですね、瀬尾さんはまあこれ興味を持たれたんやと思うんですけど、まあそんなところをお話し聞いてみたいと思います。瀬尾さん、こんにちは。
こんにちは。
アラカルト変わりましたな。
はい、今5月号です ね、はい。
珍しいことにこんな小さいものがというふうな、よく見ないと見落としてしまうようなものが資料館の展示室の入り口のところに、小さなガラスケースに入っていますので、すっと通り過ぎてしまうことがあるんじゃないかと思うんです、ちょっとどんなものかという、説明をまずお伺いしたいんですが、これはなんでこんなもん今回選ばれたんですか。
はい、今回ですね、展示しているものが箱庭道具と、まあ、土人形というタイトルで2点の資料を展示しています。
2つ並んでますね。
はい、
箱庭道具と土人形、というわけですな。箱庭道具な言葉初めて聞きましたけど、どういうものなんですか。
はい、箱庭道具というのは、まあ、言葉としてはおそらく考古学の専門用語になるんですけど、
そうですか。
はい、箱庭と呼ばれる、まあ、江戸時代に、庶民の間で流行ったですね、文化にも使われる道具ということで、
なんかちょっと遊びみたいな気がしますけど、箱庭言ったら遊びですか。
はい、箱庭っていうのは遊びの、ね、考え方もあるんですけど、うん、あとはその節句の時とかにね、作ったりするみたいですね。
ああ、そうですか。そういうものの道具のうちの一つと。
はい、
なるほど。その箱庭道具というものがどんなものかという、お話から聞きたいと思います。江戸時代、箱庭の文化というのがあったわけですな。
はい、
これは庶民の中であったんですか。
はい、そうですね、まず箱庭っていうのは何かというところからね、
そうそうそうそう、
ちょっとお話しさせてもらいたいと思うんですけれども、はい、まあ、小さな箱ですとか、あとはこうお盆みたいなものにですね、こう土とかを敷いて、でその上にですね、木とか、石とかですね、あとはその土で作ったですね、橋とか灯籠、そういったものをですね、こう配置してですね、景色を作ると、でそれを楽しむ、まあ、今でいうとまあジオラマみたいなものになるかと思うんですけれども、まあ、そういったものを作って楽しんでいたと、いうことが、まあ、文献からも分かりますし、まあ、こういう発掘調査からも分かってくるというところになります。はい、
生活に最低必要な食べたり飲んだりということだけじゃなくて、 少しその生活をしながらいろんなことを楽しみたいという気持ちがあったんですよな、
はい、
その表れの一つということです。
はい、そうだと思います。
まあ言うたら趣味に近い、
はい、
あるいはもうちょっと言ったら道楽とでも言いたいような、
はい、
そういうことなんですね、
はい、あとはですね江戸時代ではその節句の時とかに飾ったりですとか、
うん、
節句行事ですね、節句行事する時に飾ったりですとか、あとなんかお茶会でこう飾っておくなんていうね、はい、あのこともなんか記録で残っているっていうのをちょっと調べた限りではあの見つけましたんで、まあ、そういった楽しみ方もしてたのかなと思います。
なる、結構深いもんですね、箱庭文化というものを、その文化がね、
はい、
あんまり今まで聞かなかったですけどな、普段はあんまりこういう考古学の中でもあるいは資料館の説明の中でもあまり聞かない言葉ですね。
そうですね、まあ、こういったものがですね出てくる場所っていうのはちょっと限られてまして、
はい、
例えば武家屋敷の跡とか、
は
あ、あとは城下町とか栄えてる城下町とかですね、うん、いう、まあ、ある程度その、まあ、あの富裕層がいるような場所とかで出てくることが多くて、で今までやっぱり西宮の発掘調査はずっとされてますけれども、うん、まあ、その中でもあのおそらく今回初めて出てきたのかなと思います、はい、
これ一つはこれ木の橋の形ですね。
あ、そうですね、
よく3センチか4センチの小さいもんやけどちょっとこう湾曲していて、あの人が登ったり降りたりするような道に似てますもんね。
そうですね、
これ明らかに橋ですな、
はい、まあ、今4センチぐらいっておっしゃっていただいたんですけど、ちょっと割れてまして、うん、多分全体の半分ぐらいが残ってるかなと思いますので、
あ、これの倍ぐらいあって、
多分倍ぐらいだから全体、
まあ、これ登っていって下がるところまであったやろうなという、
そうですそうです、
そんな感じですね、
はい、
あの色は黄色っぽい、ちょっと茶色かなという、茶色がちょっと混ぜた黄色みたいな色ですけど、明らかにこれは板やでということが分かりますね。
まあ、そうですね。
で、はい、板のこう幅があのこれぐらいの幅の板でしたというふうな、ちゃんとこう分かるようにあの切り目が入っていて、で木目まで見えるという。
木目はちょっと見えないです。
です
ただそのこう板張りの橋をつ、まあ、
はい、
模倣してるなと。
なるほど、
うん、いうのは分かるかなと思いますね、うん、はい、
だこれが大きな普通人間が渡る橋だとしたら、あのだいたいこう大きさっていうのが何分の1かっていうのは分かってきますから、景色としてはこれが橋やでということやったら周りの人間はこれぐらいの大きさやろうなとか、いろんなことが分かりますね。
はい、そうですね、
わざわざこういうものを作って一つの景色を作って、でそれを見て楽しむという、そんな文化があったわけですな、
はい、
で隣にあるこの土人形というのはなんでここに出てきたんですか。
はい、土人形、まあ、これ名前の通り土で作られた人形、人型ですね、
はいはい、
で、なぜ一緒に並べて展示しているかと言いますと、
うんうん、
これはですね発掘調査の時に同じあの穴から発見された、一緒に出てきたということですね。でその箱庭っていうものの中であの土人形を飾るなんていうこともあったというふうに今研究で言われてますので、まあ、私はそれを発掘した時に、あ、これはもうセットで使われてたのかなと思ったので、
そうか、
はい、一緒に今展示していると。
当然そう思われますよね、
はい、
この人がこの橋を渡ったんかな、
そうそうそう、そういうことですね、
そういうことですね、はい、なるほど。この土人形というのは普通デクとか言うて言いますでしょ。
はい、
あれとはまた違う種類のもんですか。
いや、まあ、なかなか厳密に違いは言えるかどうかわからないですけどね、うんうん、まあ、あの土で人形を作るっていうのはあの、まあ、古くからやってますし、うん、特に江戸時代になるとこう型を使ってですね、型にこう粘土はめて大量生産するような、でいろんな地域の特産みたいな、あの例えば伏見人形とかね、ああいうのいっぱい出てきますので、はい、
あのかすかに顔の造作なども、描かれていますので、人の、あの顔やというのは分かります。ちょっと可愛らしい顔してますな、
ね、すごいなんか朗らかな笑顔といいますかね、
うん、
あのこれ私最初土まみれのものをこう洗ってきれいにするんですけど、
はい、
その時にこの顔を見た時ちょっと笑ってしまったぐらいなね、はい、 何とも言えない笑顔をしてますね。
本当可愛らしい人形さんやなという気がしますが、はい、それはこれを両方使ってた人がいて、でその人の生活がそのまんまこう土の中に埋められてたというような感じが分かるわけ
ね。そうですね、はい、
これ場所はどの辺ですか？
場所はですね、まず遺跡の名前で言うと、西宮神社シャトー遺跡っていう、まあ、西宮神社からその東側に広がっている遺跡ですね、
はい
はい、で場所としましては札輪筋がありますね、
はいはいはいはい、
でそれで前回の展示品もあったんですけど、札輪筋から、ですね、西宮神社の方に向かって、
はい、
東西に走っている今でいうと旧国道っていう名前の細い道があるんですね、
はいはいはいはい、
本町通りって言ったりもするんですかね、はい、その道沿いにある、まあ、保育園を建てる時の発掘調査で見つかったという。
やっぱりそうすると、旧国道というのは新しいようですけど、本当はもっと古くからあって、そこにはこう建物やら家やらがない時代からでも人が行き来してたということが分かりますね。
はい、まあそこ、そうですね、神社の赤門に直接行ける道なんで、多分メインストリートなのかなと思いますね。
なるほどね、旧国道か、はあ、双葉筋から少し西へ寄って江別さんに近づいたところぐらいやということですね、
はい、
はあ、であの辺一帯を遺跡になっているわけですか？
はい、そうですね。
で、もうちょっとこの人形の方についてもお伺いしたいですけど、頭にこう笠かぶってますな。
あ、そうです、頭の、まあ、特に後頭部ですね、後頭部のところに雨よけとかで使う傘ですね、
うん、
あれをしっかり表現されている土人形になりますね、
うん、何か信仰とは関係ないですか？
ちょっと調べてみたんですけど、はい、うん、なんかそういう、ね、信仰に関わるような人物ではなさそうですよね。いや、例えばその信仰の話でいくと、恵比寿さんとかのかたどったものっていうのもやっぱり土人形として発掘されている事例はあるんですけど、まあ今回展示している土人形、ね、傘かぶった人に関してはやはりそういう何か特徴、ね、あるものではあるんですが、
はい、
まあ、何か宗教的なモチーフでかどうかっていうのはちょっとわからないっていうところですね、う
んうん、なるほどな。あ、これこういうものが地中から出たと、しかもその江別さんに近いところっていう、なんか昔の人たちが江別さんにお参りに行かれた様子、それからそのことで、まあ、その近くにお住まいがあったり、そしてそこで実際に人が生活をしていたっていうことが、まあ、こういうものが出てくることによって、想像されるわけです。またそのものがどんなことで使われてたんかということによって、その当時の人たちの生活の様子というのも、まあ、分かってくるわけですけどね。発掘調査、どれぐらいこの品物が出てきた時っていうのはどれぐらい の広さを発掘されたんですか？
はい、ここの時の調査は、面積でいうと100平米
100平米ね、
はい、っていう広さでやって、
結構広いですね。
結構広い範囲でやりましたね。
そうですか、
はい、
でそれは何のためにここを掘ろうということになったんですか？
まあ、まず遺跡の中であることはもうすでに決まっていたこと でその中で建物を建てるときに、遺跡を、まあ、要は地面を掘った時に壊してしまうということが発生する時に発掘調査をすることになっているんですね。で、まあ、ここでも当然建物の建て替えが計画されまして、で建物を建て直す前に地面の中試し掘りしたら、まあ、遺跡がしっかり残っているということが分かったので、工事をする前に発掘調査をするというのは、まあ、これ法律で書かれていることなので、はい、そういった形で進めさせてもらったというところですね。
あ、そうか。そうするとどこに市内のどこであっても、新しく家を建てようとするとか、あるいは今ある家を壊して別の建物を新しく建てようとかするような時には、必ずそういう調査が必要なわけなんですね。
遺跡の範囲に入っている中では、そうです。だ遺跡になってない場所だったら別にそういうことをする必要はないですね。
そうか、はい、その遺跡の中に入ってるかどうかっていうのはどうやって僕らにわからないですね。
わかります。地図を作って公表してるんですね。
あ、
これは西宮だけじゃなくて日本全国。
はあ、はい、なるほど。遺跡分布地図というあれですか。
そうです、そうです。
あれでだいたいこの辺の土地には遺跡があったんやでということが分かるから、
はい、
まあ、そこで建築なんかをしようと思うと必ず調査してくださいというようないかんことになっている。
あ、まあそういうことです ね、
ね。あ、そうか。そういう知らんとやってしまうことってないでしょうかね。
いや、まあゼロではないですね。はい。
あ、そうか。まあ、建築される方っていうのはもちろん法律も詳しいでしょうから、誰かからここに家を建ててって頼まれたらまずそのことを考えられるわけです、
ね。あ、そうですね。基本的にはそうです、はい。ちゃんとした業者さんなら、はい、しっかりその辺は調べた上で、はい、工事されますんで、
なる
ほど、はい、問題は基本的にはない
です。僕はもし何もそういうことを知らない、
はい、
そういう義務があるということも知らないでここに家を建てようとした、あるいは、親父が作った家やけど今度新しくしたいから一遍さらにしたいという、その時建築について市役所に届けますよね、
はい、
こういう家建てたいって、はい、だから市役所の方ではそれを受け取ったら必ずこの文化財課の方に連絡してきはるわけですか。
いや、それはケースバイケースですけども、はい、
そうですか。じゃあ僕なんか何も知らないものが知らないなりにそれをやって、もちろん善意ですけど、
はい、
それをやって役所の方も当然知ってるやろうと思って文化財界知らされないということがあったりしたらえらいことですな。
まあそうですね、
ね、そういうことがあってはならない、
はいはい、一応文化財保護法違反ってやつになってしまいます
から、ね、文化財保護法で決められて、
はい、
必ず何か開発とか建築とかする際には一度その土地を調べてみないかんで、何があるかわからんでというようなこと
で、
で、
ね、はい、
でしかもまあそれはどこでもかしこでもなくて、だいたい西宮市内でこの地域この地域というふうに指定されていて分かっているということで。
あ、そうですね、はい、
なるほどな。まあそういうことで再々、土地を発掘をして調査をされるわけです。まあ、瀬尾さん自身がそこでやられるわけですね。
あ、はい、まあ、一人ではないですけどね、
まあ、
はい、
何人ぐらいでやられる、その今言われた100平米ぐらいやったら何人ぐらいでやるんですか。
今回展示している資料を発掘した時は作業はですね4人。
あ、そんな人
数、ね、4人とあとショベルカー1台ですね、はい。
あ、ショベルカーを使うこともある。
あります、あります。
機械だと危ないことないですか。潰してしまうというか。
あ、はいはい。機械で掘るのはあくまでも現代の地面だけなんですね。
はははは。
で、私みたいな専門家が現場にいますんで、現代の土は、調査の対象にならないので機械で取ってしまって、でその下に出てくる遺跡の土っていうのを手作業で掘っていくと。
どの辺まで大丈夫やというのは地面の色とか土の色とか見たら分かるんですか。
あ、そうですね。あとはそこに入っているものの時代を僕らは見ます。
はは、は、
例えば塩ビ管なんてのが入ってたらそれはもう明らかに現代ですよね、うん、塩ビ管が登場してくる時代っていうのは決まってますから、でそれが一つの目安になったりとか、うん、はい、まあ、あとはもういろんなその混ざってるものを見ながら時代を決めていきますので、
うん、
はい、それですぐ分かりますね。
なるほど、はい、では市内でそうやけど開発とか建築とかいうのはしょっちゅうあるでしょ。
あ、はい、たくさんありますね。
結構、いや、忙しいですね。
あ、結構忙しいですね。だからもう、
もう1年に何遍も何遍も調査せないかんっていう、あるいは場所も、
はい、
規模も違うやろうし、
はい、
でその規模によっては使う道具も当然違うでしょうし、先ほど言われたようにショベルカー使う時もあるでと言われて、
はい、
そんなん作ったらあかんとこもあるでしょう。
あ、もちろん手で掘るしかないところもありますね、はい、
拝見したことがありますけど本当に スコップとか小さなこうのみとかでちょこちょこちょこちょ こう地面を削って深くやっていかれるということを見たことあります。これ長いことかかるやろなでそんだけやっても何も出えへんかもわからんのになという気の遠くなるような結構形を見たことがありますけど、はい、そういうことなんですね。どこでやるにしてもそういうことを、
まあ、基本的にはそうですね。
で、江別さんの、東の方の道路あるいは、建築物のところを、削掘してやられた時にこのミニチュア の橋型とそれから土人形が出たと、
はい、
この時他にも出たことがあるんですか？
この時まあいっぱい出ましたね。でここの遺跡っていうのが、江戸時代の、まあ、まず町の遺跡であるということと、はいはい、その前の時代のいわゆる中世と呼ばれる段階ですね、の町の遺跡っていう風になってますので、まあ、その建物の跡とかがね結構出ましたね、はい、であとはまあその時の人たちが使ってた生活の道具ですね、例えば煮炊きする時の土器とか、
は
あ、あるいは調理する時の土器ですね、はい、はあ、
そうすると相当そこは、まあ、埋蔵文化財と言われる生活の道具だかもしれませんが、こういう、こう貴重な文化財に値するというふうなものがもっともっとあるかもしれないですね。
そうですね、はい、この西宮神社シャトー遺跡は今のところ西宮の中で市内の中で、まあ、重要な遺跡のかなり上の方にいるところですので、はい、
なんか前にも一度お伺いしたことがありますが、できるだけ元のまんま置いとくのが私たちの仕事っていうふうに言われてて、僕は逆にそうやってそんな時にいろいろ調査をしていろんなものが出てくることが嬉しいのかなと思ったけど、必ずしもそうじゃないという、できるだけ元の通りで置いときたいのが私たちの気持ちですって言って学芸員さん言われたことがあったり、はい、ちょっと複雑な気持ちですね。
そうですね、発掘しないとわからないんですけど、発掘しちゃうと遺跡壊しちゃうことになるんで、
ああそうです
ね、はい、なので、まあ、やっぱり保護するという、考え方のもとでいくと、埋めておくと、安全に埋めておくことができるというのが一番いいことですね。
時々そういう遺物の展示を見せてもらった時に継ぎはぎで、
あ、はい、
もういっぱい継いでようこの形に戻したなと思うぐらい細かいものを継いで継いで一つの壺に元通り直すというようなことをされているのを見たこともありますが、実際に瀬尾さんもそんなことされるわけですな。
あれは、はい、もう学生の時からやってますね。もうだから10年以上やってますね。
そうですか。
あれは慣れてくるとパッと見ただけでこれとこれはくっつくなっていうのがなんとなく分かってくるようになります。
じゃあもうそれはもうできるだけそのあたりを詳しく掘って、そのかけらとか小さいものが他にないかということを探されるわけです。
はい、かなり細かく探しますね
そしたらもう一度この展示されている今月のアラカルト、橋型ミニチュア土製品というもの、これほんまに3センチか4センチしかないような小さいもんですけど、よく洗われて磨き上げられたと思うんですけど、ピカピカに光った橋の形、昔これをおそらく今半分しか見えます出てませんけど、もう半分もあってそれをつなぐと一つの橋になったんやろなと。でそういう小さいおもちゃの橋のようなものが何で使われたんやろかというと、箱庭という、そういう景色を楽しむ文化っていうのがあって、その箱庭を作られる中で一つの橋として風景に作られた、わざわざこれ作られたもんやね。それからそこに同じ場所から出たもんとして、土人形、まあ、この土人形というのがどういう意味を持ってどういう目的を持って作られて使われていたのか、日常生活の中でどんなふうに扱われていたのかという点までは今まだ少しわからないけど、だけど同じ場所から出たもんだという、そういう意味で箱庭道具と土人形というものが同時に展示されている。 いや本当に貴重なというか、ようここまできれいにされて展示できるようにしはったなという気がしますけど、瀬尾さん、こういうのをお仕事にされてるわけですけど、ずっと小さい頃からこういうのを好きやったですか？
あ、でも確かにそうですね、小学生の時とかやっぱり遺跡の本とか読むの好きだったので。
じゃあ小さい頃から発掘現場になった何かあったら見に行こうみたいな、そういうことがあったんでしょうな。
いやでもさすがにそこまで積極的ではなかったかなと本を読んでて楽しいなと思ってたぐらいですね、うん、はい。
まあ日常的にそういう街中で生活の場そのもので発掘調査がされているのはめったにないで、そういう機会に巡り合うということもあんまりないですけど、西宮市内でも年間何箇所か何回かそういう発掘調査が行われているということが事実なわけですね。
そうですね、大体調査の1日で終わるような調査も含めたらもう50回以上年々で出ていると思います。
そんなにあるんですか、はい、で
何ヶ月にも及ぶような大規模な発掘調査は多い年で年4回ぐらいですね。はい、
ね、そりゃそうでしょうな。40万から50万人が住む町ですから、その中ではこの家に関わること、土地に関わることっていうのはいっぱいあるわけで、その中で触るときには必ず調査をせないかんということが法律で決められているわけですから、まあそういう事情で郷土資料館にいらっしゃる埋蔵文化財を専門とされる学芸員さんって結構呼び出されることが多い、調査を依頼されることが多いというわけですね。まだまだこれそういう依頼が出てくるんでしょうな。
はい、もう多分どんどん出てくると思いますね。
まあそれらの中で特別出てきた、貴重な資料はこれは当時の人の生活を知るために貴重やと言われるようなものはこうやってきれいにされて展示されると。土人形の方は後ろに小さな鏡が建てられています。これは何ですか？
はい、土人形ですね、後頭部に笠をかぶっていると、
はいはい、
いうのが特徴的なんですけど、正面向けだけを、ね、向けてしまうとその笠が見えないと、
うん、そうですね、
いうことがありますので、まあ、後ろ側も見ていただきたいなと思って、うん、今回小さな鏡を後ろに置いているところですね、はい、
そういう意味で鏡が置いて後ろが見えるようにということで、本当に小さなミニチュアということはぴったりの文化財、今月は箱庭道具と土人形というタイトルで、ミニチュア遺物の展覧会が、催されて、まあ、特別に郷土資料館のアラカルトとして出ていますが、そういうことでいうとまだこれから先も続きそうな感じですね。
はい、この小さな、遺物ですね、ミニチュア遺物展っていうシリーズでいくとあと1回残ってますね。
あ、まだやっていらっしゃる、はい
はい、6月号っていうのが、はいはい、ありますので、また6月に入ったら、はい、もう一つ、展示をする、
また別のものを
、はい、またちっちゃいものを並べようと思ってます。
なんか楽しみな感じがいたしますが、瀬尾さん結構大きな体で発掘調査なんかに向いてるんかなと思われる方が好みで選ばれた品物って本当に指先ほどの小さいもん、楽しい面白いなという感じもいたします。今後ともまた続けて展示していただいてお話聞かせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。